というわけで、参ってまいりましたけども、ペッチャーさんです。
はい。
いやー、もうね、寒いんですけど、なかなか寒いんですけども、そちらはどうでしょうか。
もうね、めちゃくちゃ寒いですね。
でも大阪府の方が寒いんやろね。
まあ、そりゃね。
コートとか着てるレベルですよ。
ん？
コートとか。
沖縄も。
沖縄もコートですか？
もうめっちゃ寒い、風が強くてもう。
沖縄とコートって似合わないような感じだけどね。
いやいやいや、もうめちゃくちゃ寒いですよ、今。
あ、そうなんですか。
うん。
やっぱ2月は寒いもんなのかな。
そうですな。
そんな中、驚きのニュースが。
はい。
入ってきまして。はい、ガローデンとか、ブランカとか。
うん。ブランカってあの犬の。
そう、あとボッチャンの時代とか。
うん。
の谷口二郎先生がさっき亡くなったって。
そうなんですよ。びっくりしますね。
え、知ってた？
知ってました。
嘘でしょって思った。
もうガローデンの続きが読めない。
ガローデンの続きは絶対書かへんでしょ？
え？
絶対書かないじゃないですか。もうあれで終わりじゃないですか。
まあ、いいけど。
うん。
でも孤独のグルメはもう、ない。
孤独のグルメって続いてた？
続いてた。なんか、ちょびちょび。うん。
まあでも、孤独のグルメの2巻みたいなの出てましたよ。
出てたね。
あんまり面白くはなかったですよね。
面白くなかったね。
なんかみんなあんまり印象に残ってないですよね。
うん。
一巻のあの最後の話までが孤独のグルメですよね、なんか。
なんかね、二巻あんま面白くないよね。
なんか、なんなんでしょうね、あれ。あってもいいけど、うん、なんかみんな語らなくないですか？二巻の話。
二巻の話とかあんまないよね。
みんな一巻の話だけ言いますよね、孤独のグルメって。
うん、うん。
いやー、でも、ガローでも一巻の話だけ言いますよね。まあ一巻
しかない。ガローで一巻しかないからね。二巻の話とかしたら怖くない？
いや、でも俺読んだんだ、みたいな。
謎読み？
そうよ。え、てっちゃん読んでないの？って。いや、限定版で出てたよって。
限定版？
うん。って言いがちじゃないですか。
確かに。
そんなのないんですけど。
うん。
いや、でもね、谷口二郎先生、あんなに、絵が達者やったのに。
うん。
まあ、なんで亡くなったのか、わかんないんですけど、69歳なんですよ。
早いですね。
早い？
早い。
早いし、もっと書いて欲しかったな
ぁ。確かに。
うん。もっと書いて欲しかったし、なんかフランスとかで大人気じゃないですか。
うん、大人気ですね。
なんか受けてたらしいですよね。日本の作家でフランスで受けてるって谷口二郎先生しか聞いてないよ。
確かに。
で、なんか海外向けに、セリフ横にした漫画とかも書いてましたね。
ああ、なるほど。
あれ、日本の漫画って海外で紹介するときに縦やからあれネックらしいんですよね。
なるほど、なるほどね。
うん。だから吹き出しをちょっと変えたりとかして苦労して向こうで紹介したりとかするんですけど、最初から横にしたらどうやろうっていう。
うん。
もうなんか向こう向けに視野に入れて、何作品か書いて貼りましたよね。でも、亡くなったか。
ほんとね、残念だね。
ブランカとか神々の犬とか、犬を飼うとか、
うん。
その犬漫画の巨匠でもあったわけじゃないですか。
犬好きっていいよね。
うん。
いや、なんかね、うん、悲しいな。 いや、もう画廊での続きが読めない
と。だからないって。
あ、ない？
いや、ないけど、ないけど、あったとしたらって。
うん。
なんか、どこか、もう板垣も画廊で投げてますしね。
うん。
でも、あそこで終わるのがベストやったんやろね、あれ。
あれはね、いい終わりよ。
あの後、続いても、なんか。
打足ってやつよ。
ぐたぐたやもんね、なんか。
うん。
言うたら。まあ、いいとこで終わりましたよね、
虚しさがね、包んだってやつ、ね。
分子の顔に孤独が張り付いていたっていう。
うん。
うん、姫川がね、
うん。
美しいって言うんですよ。
うん。ホワイトピック。
いや、読んでほしいっすね、画廊伝だけでもいいから。いや、坊ちゃんの時代とかも、うん、ブランカとかも読んでもらう。犬を飼う。犬を飼うとか、もう何回言ったかわからへんけど、死にますから、悲しすぎて。もう、
残念ね。
谷口二郎先生の犬に対する、愛情っていうか。
うん。
やっぱり犬が亡くなるのってむちゃくちゃ悲しいんですよ。
確かに。
すごく嫌なんですよ。だからもう、僕は2匹犬が亡くなりましたけども、もう
悲しいね。
飼いたくない。飼いたくない。うん。飼いたくない。
うん。
犬をこう、もふもふしてみたいけど、飼いたくない。
わかる。
もう飼ってはいけないんやろなっていうのがあって、もうそんな人間からしたら、犬を飼うとかってもう読み返せないですよ、あんなの。
なんかね、
ええ、
犬をなでなでとかね、わしゃわしゃとかしたいけど、
はい、
亡くなるのがわかるから嫌。
で、逆に亡くならなくても怖いしね。
それ面白いね。お前亡くならんなーって言うの20年ぐらい経って23年とか。え、犬の寿命だったらもう、そろそろだけど、うん、お前元気いっぱいだなって。
で、自分がどんどん弱くなっていくわけじゃないですか。怖くない？
なんか、インコとかオウムとかそうらしいですね。うん、
え、全然亡くならないの？
だって寿命80年とかよ。
なんでそんなん買うの？
え？
なんでそんなん買うの？
俺に言われても分からんけど、
うん、
もう3代続いたりするらしいよ。
いやいやいやいや、だからその、自分の子供とかね、
うん。
があって、なんか家庭が安泰で、息子夫婦が見てくれるんじゃとか、うん、孫もいるんじゃとかったら分かるけど、
うん。
必ずしもそうではないじゃないですか。
確かに。
僕なんかもう子供もいませんし、一人で亡くなっていくしかないじゃないですか。
うん。
そんな人間がインコとか飼ったり、その亡くならない犬っていうの？
うん。
がいたとしたら、飼ったら、もうそれ、犯罪でしょ。
いや、でも。
でも？
飼いたい。
どうすんの？自分が亡くなって亡くならなかったら。
っていうニュースが最近あったんですよ。
ほう。
なので、うん、おじいちゃんが飼ってて、
うん。
インコ。で、うん、その息子が飼ってて、その息子も亡くなったから譲り受けたっていう三代目。
はい。
ね。
いや、だからその譲り受ける先があってよかったけど、ないかもしれんじゃないですか。
そうなんですよ。だから、そのオウムって基本長生きなんで、めちゃくちゃ。
はい。
飼うときは本当に、ね。その何十年 ?70 年、
うん、
?60 年 ?80 年、
はい、
を受け止められる人じゃないと飼っちゃいけないですね。
そんな人ね、そんな人って。
いや、だから、子供も飼うかって、ちゃんと、俺が死んでも、
そう、2代、
最低2代は行くでしょ、大人が飼うってことは。う
ん、はい。
あとは、その、環境
ああ。
インコとかオウムって、でかければでかいほど鳴き声がでかいんで。
はい。
アパートとかマンションで買うときちょっと迷惑になりますよね。
あのリアルアーケードプロを使うときぐらい気使いますよね。
そうそうそうそう。なので、なるべくね、一軒家で。一軒家って言っても、うん、家って言ってもね、夜中騒いだら鳥が結構うるさいんですよ。
うんうんうん、
なので、ちょっと田舎とか。
それか静音化するかどっちかですよね。
静音化って、オウムに対して。あ、まあ家をね、防音仕様にして。あ、
防音化か。
うん。
インコを静音化するのはひどい。
ちょっとひどいよね。
サイレンス。
うん。
インコサイレンス。
インコサイレンス。
うん。うん。うん。家庭環境に合わせましたって。
うん。
新技術で。でも、絵がうまい。谷口二郎先生の画廊でもめちゃくちゃかっこよかったですよね。
めっちゃかっこいいよね。
うん、かっこいい。あの、他の。
姫川がいいです。
そうなんです。もう何度も言ってますよね、これ。何度も言ってますよね。
うん。
あんなん描けんぞっていうか、なんかあの、おっさん臭いやつがいっぱい出てくるのがまたすごいですよね。
確かに。
他で。なんかあの、なんかありそうな戦いやもんね。
あんなんて。うんうんうん、
ちょっとちょい地味な感じで。でも派手みたいな。
うん。
あの、坊ちゃんの時代とかの、なんか頭おかしい、漱石先生とかもすごかったですよね。
確かに。
で、なんて言っても孤独のグルメは皆さん呼んでると思うんですけど、
うん、
まさか読んでないってことはないと思うんですけど。
うん。
だって公認孤独のグルメ漫画ですもんね。
うん。
モテラジで言ったらば。あれなんかでもやっぱりあのマスターキートみたいな主人公がすごくいいじゃないですか、五郎ちゃん。
はい。
あれが谷口二郎先生のペンにかかれば。
ペンにかかれば。
ペンにかかれば。あの、ぜひ、あの、大判の方で読んでほしいんですよね。
大判。
うんうんうんうんうん。あの、文庫じゃなく。
うんうんうん。
絵がはっきり見えるから。僕最初はやっぱり孤独のグルメって文庫で有名やったじゃないですか。そうやったから文庫で読んだんですけども、後で大判で読んだ時の衝撃ったらなかったですよね。
確かに確かに。でかいといいよね。
うん。あ、こんな絵やったんやっていう。なんかね、文庫ってやっぱり、印刷の限界で潰れてるんですよね、絵が。細部が見えない。
な
るほどな。うん、全く見えない。あ、こんな表情してたんや、とか。あの、別に虫眼鏡とかで拡大しても無駄ですよ、あの、印刷されてないので。文庫版っていうのは。
なるほど。
ちっちゃすぎて。なので見てほしいですね。あの、全集みたいなのもずっと出てましたもんね、谷口二郎先生のやつ。でかいやつで。
いやー、衝撃ですね。
まさかね、我々より先亡くなるとは思わんかったし。
いや、亡くなるでしょ、先。
え、そうなの？ひど
く年齢的に。
あ、年齢的に。あと、こちらのちょうど、なんかね、2月4日にメールいただいたんですけども、
うん、
コードレスでイコカでイコカさん。
ほう。
こち亀は連載40年で終わりましたが、連載45周年を迎えたドカベンもいよいよ最後の試合になるようです。こち亀一本の秋元治よりも、アブさんなども並行して連載していた水島新司の方が偉いのに、あまり騒がれませんね、っていう。まあ、の方が偉いかどうかはわからへんけど、
うん。
まあ、延々アブさん連載してて、ドカベンも、途中休みながらも連載してたから、化け物っすね。
しかり。
まあ言ってみりゃ。で、アブさんも終わらせて、で、ドカベンもそのチャンピオン誌で今やってるんですけども、いよいよ最終試合。
はい。
ということで、水島新司先生は絶筆になるのがもうほんまに嫌なんでしょうな。まあ、でもこれここまで元気でやってこれたのはすごいなとは思うし、今例えばやってるワンピースなんかも作者が亡くなるぐらいになってきたら、 最終回書こうかなってやっと思うのかねとかって思ったら気が遠くなりますね。
いやー、漫画家がなくなるっていうのは悲しいね。
犬がなくなるのと同じぐらい。
まあ、自分が飼ってる犬限定だけど。
あ、他人、でも他人の犬の亡くなるやつとかも見たくないんですよ、正直。
いや、だから見たくないよ。
うん。
てか、亡くなるのなんてね、あの、うん、誰限定とかじゃなくて見たくないわ、基本。
インコも？
俺、インコ大好きだから。犬より好きだから。
インコパチンコに連れてくれてる。
そう、インコイン。インコインコパ、でもね、インコパチンコ連れてくってよくない？なんか。
なんでしょうね、静音化されてないから。
いや、一緒に遊んでるがん、ね。
あ、インコも連れて行きたかったんか、あれ。
インコも、ほれ、好きか嫌いかはやってみないとわからないじゃないですか。うん、見てみるか、みたいなスロットでも。
うんうんうんうん、
じゃあインコが興奮して、ピピピピピピって、バタバタって。あの、コインが好きかもしれない可能性はありますよね。
は
い、
試してみる価値はありますぜ。
あります。っていうか、今見ても衝撃だね。パチスロにインコがいるって。
うん。うん。
インコ出る、出たのかねあれね。
インコ買ってたのかなパチスロは。
いや、あれ完全に買ってるでしょ。だって、普通鳥ってあんな風に。
うん。
ねえ。
うん。で、週刊少年チャンピオンで板垣といえば、今は板垣春ですね。
うん。
板垣圭介の娘？ビースターズが面白い。バキドを読んでる場合じゃない。肉食草食動物が共に暮らす社会が舞台で、設定はズートピアに近いですが、もっと生々しい。こういう設定だと、人間社会のアナロジーで風刺に陥りがちですが、そうではない独特の世界観がいいです。デビュー作は読み切り連作のビーストコンプレックス。動物ものにこだわっているっていう。板垣の娘がチャンピオン誌で漫画描いてたんや。
マジか。
全く気がつかなかったですね。
うん。
全く気がつかなかった。そんなの。しかも動物もの描いてるとかって。だってバキドウの方では何も宣伝ないと、ないし、描いて。
うんうん、
娘の漫画も読んでねとか書いてたら
確かにね。
ビッグコミックスペリオール30周年記念でクドキア城ジョージ秋山が復活。数ページで力尽きる。絵にも力がない。今週のビッグコミックオリジナルのハグレグもジョージ秋山も作者取材のため救済。本気で体調悪いのかな心配っていうメールでしたね。ジョージは先生が亡くなっても嫌やな。
うん。
僕、ハグレグも読むのが楽しみなんですよ、実は。
おう。もうライフワークですよね、豚さんの。
僕の？
うん。
読むのが？
うん。
この、ビッグコミックオリジナル誌の新しいのが出て、読むっていうライフワークなの。
そう。
じゃあ、ジョージ先生が亡くなった瞬間にそのライフワークが終わるんや。
豚尾さんのね。
僕の。
うん。
決してジョージ先生のライフワークではないんや。
うん？
はぐれ雲っていうのは。
そう。豚尾さんのライフワーク。
テッドンさん面白いこと言うね。
いや、あのね、はい、悲しいんすよ、とにかく。
あの、最終回まで書け、最終回まで書けって僕言いがちですけど。
うん。
例えば、ハグレグマみたいな漫画に最終回とかってないじゃないですか。
ない。
もう書くだけ書いてほしいんですよ。
うん。
延々。いや、もう作者がもういいよってなったら終わってくれていいですけど。
はい。
思わないんやったらまあ、こういう漫画に関しては、ねえ。例えば、ロッキーみたいなもんじゃないですか。
確かにね。
まあ、さ、はぐれぐもあんまりその時代進まんから、あれですけど、島耕作とかも、どうなんでしょうね、読んでる人って。
まあ、ライフ、島耕作読んでる人、ライフワークってなんか言ってほしくないね。
惰性で読んでるって言ってほしい。
なんか、あんま興味ないでしょって、島耕作に実は。
なんで読むの
いや、島耕作、まだ読んでるよって言いたいみたいな。
言いたいだけ。
まあ、ディスってますけど。
うん、ゴルゴは？
ゴルゴはね、うん、ライフワーク。
うん、楽しいもんね、ゴルゴにしても、あの。
ゴルゴも最終回とかいらないでしょ。
だってあれはなんか終わった方が綺麗くない？
終わりって何？ゴルゴ13の。
いや、まあ、ゴルゴがなくなるんでしょうね、きっと。
いや、なくなってほしくないでしょ。
え？
え？
だって、ゴルゴみたいな人っていつなくなってもおかしくないみたいな感じじゃないですか。
まあ、結構ピンチもありますからね、劇中で。
しかももう、何十年活躍したよ。
でも、ゴルゴが負けるところとか見たくない？
何回かは一応負けてますよね。命までは取られへんかったけど。
うん。で、だからその、命まで取られるとこなんか見たら、なんか嫌じゃないですか、めっちゃ。
え、あの、猿渡哲也先生って、知ってますよね、もちろん。
あの、怖いっすね。猿渡先生の漫画って。
まあ、猿先生って、あの、ロックアップとか、
ロックアップ、タグじゃなくてロックアップっていうのがやばいよね。
アケミスペシャルとか。
うん。アケミスペシャルくらったら、いくらブタオさんや俺でももう、やべえよ。
その猿先生の代表作に暴れ分野っていう。
うん。漫画。代表作
え、代表作ちゃいます？
力王。タグじゃないの？
いや、まあ、
力王が代表作だな。
力王、ハード、ダムド、暴れ分野、うん、タフ。
うん。
で、あれじゃないですか、あの、ロックアップじゃないですか。
うんうんうん。
あと、傷だらけの人生？
そうですね。あと、親父。
おとんでしょ。
おとん、おとん。
親父って言ったら森山鶴先生じゃないですか。いや、その、暴れ分野とか最終回いきなり主人公が亡くなって終わるっていう、話でしたよ。
マジ？
うん。暴れ分野って腕っぷしの強い、まあ、新聞記者。
うん。
なんですよ。もう、だから、猿渡哲也先生の漫画って、だいたい腕っぷしの強いやつじゃないですか、主人公。
うん。うん。
で、暴力も交えつつ、なんか物事を解決していくでしょ？
はい。
まあ、言ったら、あの、暴力沙汰が得意な清水記者だと思ってくださいよ。
やばくない？
だから悪の調査報道をして迫っていくんですけど、いろんな、あの、ピンチとかも、この腕力なんか交えて切り抜けていくわけですやん。
うん。
でも最後はそのスナイパーに狙われて、あの、狙撃されて死ぬんですよ。
悲しいね。
で、それが最終回なんですけど、
うん。
その、主人公の暴れ分野を狙撃したスナイパーは、後にあの、タフ外伝オトンに出てきて、
うん。
おとんにぶちのめされて死にます。
はい。
なんか世界観が繋がっとんな、みたいな。
玉滑り。
そう、たそう、何知ってんの？
いや、僕は。
知ってますやん。
誰でも知ってますよ、玉滑りぐらい。
いや、じゃなくて、その、暴れ分野を狙撃したスナイパーを倒した技が玉滑りっていう。
うん。
よう知ってんねえって。
いや、もう、なんつうの、みんな、真似しましたからね。
玉滑りよ？
うん。
いや、だから何が言いたいかって言ったら、
はい。
その、長期連載で最後、主人公が亡くなって終わるっていう漫画も、まあ、あるじゃないですか。
うん。
結構あるじゃないですか。ああいうのを、てっちゃんさんは亡くなって終わる系の長期連載は、好きじゃないと。
なんか、無敵の主人公じゃないですか。はい、長期連載って基本。
数々のピンチを乗り越えすぎてきたから、
うん。
長期連載になっちゃったんですよね。
そうそうそう。だからその、 無敵の主人公が、
はい、
死ぬって、
はい、
なんか悲しくない？無敵のまま終わってほしい。物語はそこで終わってほしい。
今日も頑張りました。終わりぐらいで。
いや、お疲れ。
お疲れ。
うん。
まあなんか、こち亀のりょうさんとか亡くなって終わらなくてよかったですよね。
本当ですね。りょうさんとか亡くなってほしくないでしょ。
いや。なんやろ、でもなくなって終わる長期連載って、そないには多くないか。
いやー、最後、ね。
多くないか。いや、多いんか。いや、多くはないか。
多くはないけど、うん、多くはないが、なんか、だから悲しいよね。
トリコもブリーチも別になくなってない。あ、でもドラゴンボールなくなったね。
ドラゴンボールの世界観はなくなってもいいじゃん。
いいのね。
あれはいい世界観でしょ。
いい世界観って、やばいね。
なくなった後でもあの夜市、武道大会とかもやってたレベルでしょ、もう。
そうか。匿名キボンヌさんが、
うん、
今注目の漫画は、ハイポジ。キラタカシ、関東英二、はい、ケッチンなどのキラタカシの新連載、46歳のおっさんが青春時代にタイムリープする話。これだけだとそれこそ君の名はっぽいけど、さてこれからの展開はどうなることやらって。
ドラゴンボールっぽく言いましたよね今。
いや言ってないけど、ハイポジって関東英二ってちょっと知ってるんすよ。
うん。
あったなーってそういうものが。キラタカシっていう作家やったっていうのまでは覚えてないんですけど、あー、なんかちょっとサブカルっぽいっていうか、なんかマニアックな感じの漫画家さんですよね。ハイポジっていうのが、匿名キボンヌさんのおすすめなんですって。
なるほど。
46歳のおっさんが青春時代にタイムリープって、おっさんが過去に戻るいうことですよね。
おっさんものか。
で、自分の若い頃に出会うみたいな話なんですかね。
うん。
ほんで、コーチしていくんですかね。こうした方がいいぞ、みたいな。未来知ってるわけやから。
うん。
ヤフーの株買っとけ、みたいなこと言うんかね。
それバックトゥザフューチャー2みたいですね。
どんどん自分を金持ちにしていったりとかして、うん、競馬の勝ち馬とか教えてったりとかするのかね。
それいいですよね。
とかあそこの
パチンコ、まあなんか最近あれがありましたよね。う
ん、どんな？
あのヤムチャに転生するやつ。
誰が？
普通の男が、あの学生？
はい。
学生が、
はい、
ヤムチャに、
はい、
なって、
はい、
しかもあの、ウーロンとかの時ぐらいのヤムチャ。
初登場みたいな。
ぐらいのあのね。で、知ってるわけですよ、うん、ドラゴンボールを。
はい。
だから、ヤムチャになっちゃったってなって、
うん、
未来がわかるじゃないですか。
はい。
栽培マンにやられたり、その後からどんどんフェードアウトしていくという。
あと、シェーン選手を舐めたらあかんとか。
そうそうそう。だから。
足元がおろすになるから。
うん。そう。パンパンパンって壊し払いでね。
うん。うん。
だから、その、うん、未来を知ってしまってるから、
はい。
このままじゃあかんって。
ほうほうほう。
俺、ヤムチャになってしまったから、頑張らんといけんみたいな、
はい。
鳥山明公式。
公式。
鳥山明が OK 出した、
うん。
連載が今、やってるんですよ。
連載なの？
そうそうそうそうそう。漫画1ってアプリで。
はい。
そうかな？ジャンププラスか、だったかな？
いや、まあ、
なんか。
ヤムチャになっちゃった。
そうそうそう。あの、ナロー系ってあったじゃないですか。異世界に行って。
はい。
流行ってるじゃないですか。そういうのって小説とか
も。それにもよりにもよって、ドラゴンボールの世界の、しかも、もうすでにいるキャラクターになっちゃうの。
そうそうそう、サエヌ、しかも、ヤムチャ。
うん。
だから、
はい、
必死になるわけですよ。
はい。
未来、こういう未来になっちゃあかんって。
うん、うん、うん。
だから、奮闘期。
どうすんの？
どうなるんだろうみたいな。
あの、エンブレムテイク2みたいなもんなの？
そうそうそうそう、それそれそれそれ。
歴史変えていいから。
うん。っていうのが今やってて、
はい。
かなり話題ですね。いや、なんかその発想はなかったな。
その漫画の人物に転生するってどういうことなのっていう。
ねえねえねえ、確かに。
元のヤムチャどうなったんやみたいな。
うん。
え、その、え、もう漫画をネタにした漫画なんですね。もはや。
うん。そうなんですよ。
はぁ、あ。はぁ、あ。てっちゃん偉いとこ知ってますね。
いや、なんかね、情報が流れてきたんで。
はい。今、なんか、なんとなく、画像検索してみたら、結構、あれですね、鳥山明っぽく書いてますね。
そうそうそうそうそう。いや、だからなかなかね、
うん、
面白そうだなって。しかもなんかあれだよ、特になんてない特徴がない、
はい。
学生が。
どう
天才とかではない。何にもあの、ほら、デスノートの。
あ
キラみたいな。そう、だから天才がドラゴンボールの世界に行って、地略戦を仕掛けるとかでも何でもなくて。
基本無能なやつ。な
んか基本無能っていうか普通で、
はい。
ドラゴンボールを読んだっていう、だから、普通の人ですよ。
歴史を知ってるのだけが強みっていう。
そうそうそうそう。
ね、
だからその、いろんなイベント、
はい。
をどう攻略していくみたいな。
ああ。
だからターニングポイントがあるはずなんですよ。ヤムチャがああなってしまった。
やっぱ足元が薄
い。だって悟空と同じぐらいの強さだった、うん、だったじゃないですか、初めは。
はい。
ローが風風拳とか。
はい、はい。うん。
で、シェンロンの後から、
はい。
亀仙人の。
まあ、遅れて弟子入りして、カメハメハぐらいまでは、追いつきましたよね。そして、早期段まで行きましたよね。
行きましたね。
で、今のはなかなか良い技でしたよって言われましたよね。
そうそうそう。まあ、天津飯に負けたのが良くなかったですね。
いや、負けるでしょ。
いや、だから。
だって、天津飯は、大きい、大小に関わらず、カメハメハそのものが効かないんですよ。
そう。
っていう謎設定があるんですよ。
だから、それ知ってるんで。
ああ。
打たない。
ああ。まあ、カメハメハが効かなくて負けたわけじゃないですけどね。
まあまあ、でも精神的動揺はありましたよね。
完敗でしたけどね。カメハメハすら打たなかったんじゃないですか？打てなかったんじゃないですか？あんま覚えてないけど。打ってたシーンがないんですけど、頭の記憶の中で。
いや、打ってましたよ。まさかって。使えるのかみたいな、みんなビビってましたよね。
え、ほんで、聞かなかったシーンもありましたっけ？
あった。
あった、あった。
手をね、パパパパパってやって、うんうん、ふんって、こう組んで、
はい。
か
かき消された。
そう。なんか、パシパシパシパシ。トランクスが、シュパパパパってやって、ボーンってやったみたいな感じ。
ああ、それが一応、そういうシーンあったっけ？
あった、あった。
だっけ？
武藤さん転生されたらやべえよ。やべえ。撃つよ、カメハメハ、これ。
いや、でも、まあ、僕、天津飯のその設定覚えてるから。
うん。
うん。うん。そのものが効かんからね。なんでか。
だから、老が風風拳の方に磨きかけといた方がいいよね。
いや、早期なんでいいんじゃないの。
早期なあの時使ってた、勝ってたでしょ、天津飯に。
でもあの時はも、あの時、シェンセンの後？
シェンセンが、はい、そう、天津飯とやった後に、
あ、違うわ。
次の天下一武道大会で、早期弾を打てるようになったの。
あれですね、だからピッコロ大魔王が出てた時ですよね。
そうそうそうそうそう。
あ、だからもう天津飯は一応過去の敵ですよね。
うん。
うん、うん。
だからもうフェードアウト気味でしょ、そっから。天津飯の後から。まさか決勝まで行くとは思わんでしょ絶対に。
はい。
で、ここで天津飯倒したら決勝までいけるんですよ。あ、天津飯倒したら、
はい。
今度は、
当たるじゃないですか。
ジャッキーチューンと戦うことになる。
ええ、ジャッキー。
亀仙人と。
いや、
トーナメント的には。
それ一番最初でしょ。
いや。
ジャッキーチューン。
あ、だから、これ。天津飯って、ジャッキーチューンと戦って、ジャッキーチューンが場外負けで終わるじゃないですか。
うん、はい。
だから、天津飯に勝ったヤムチがもう一回ジャッキーチューンと戦うんですよ。
そうだね。そういうことか。
そういうこと？
はいはいはいはいはいはいはい。なるほどね。
てか、ヤムチャ苦心悪いな。
なんで？
なんかいきなり、天下一武道大会最強候補と当たりすぎじゃない？
でも、決勝まで行ったやつ、あ、でも、ジャッキーチューン、第1回目ってどうやってヤムチャって消えましたっけ？参加してたっけ？そもそも。
これ危ないよ、俺ら。
参加してたっけ？
2回。ヤムチャに訂正されたら、必死に思い出せって。1回戦の相手はって。
いや、もうなんか3回目のやつで、シェンに、足元がお留守ですって言われたとこしか覚えてないねんけど。
ジャッキーチュンですよ、1回目も。
あ、そうですか。見た目で油断しましたねっていう。
なんかそんな感じだったような気がする。
そうそう、戦線はね。
だから、
私は弱いと思ったでしょって。
対亀仙流にキャラ対しないといけんから。
うん。だって、シェンはだって、神様じゃないですか。
だから神様、神様対策。
神様が乗り移ったおっさんじゃないですか。
で、その次、もし、シェンに勝ったらマジュニアですよ。
そう。もう絶望しかないでしょ、それ。絶望でしょ、無理じゃないですか。
いや、だからヤムチャって結構ハードなのよ。
あ、もうその、トーナメントが誰に勝っても、もう、もっと強いやつが出てくるしかないっていう。
そうそうそう。
まあ。あれですよね、今、なんか、ゲームの、格闘ゲームの、
はい。
個人レッスン、8000円みたいなのが話題になってましたね。
あー、ハイタニたちも。
なんかその、あれ、ハイタニもいたのかな？
ハイタニがいますね。
その、一流プロ、一時間。
うん。
8000円っていうのをやろうとした企業があったんかな、あれ。
うん。
で、そこに選べる人の中に灰谷選手もいたと。
うんうん。
なんとかっていうチームというか、あれチームなんかな？のメン。
まあ、スポンサーがついてチームよね。
で、これがなんかその、会社とかそこの運営してたところが、の良し悪しとかは分からへんけど、
うん、
まあそんなん抜きにして、まあ特にその、黒い部分とかないと考えて、
うん。
もう言ったら、例えば灰谷選手とか言ったらもう誰がどう言ったって一流トッププロじゃないですか。
はい。
を1時間独占できるのの8000円ってなんで、それって叩かれるとこなのかっていう。
だからね、ここをね、変えていかないとね。いや、だからここを、
うん、
なんつうの、8000円っていいじゃんって、強くなれるかもしれないしって。なんつうの、他の業界だったら当たり前みたいな感じじゃん、個人レッスンとかって。
あります、あります。
何でも、何でも。
はい。
ゴルフとか。その道の一流の人たちに教えてもらうっていうのは。
でも。
だけど、格ゲーだけは。
はい。
格ゲー以外もね。まあ、ゲームだけはダメみたいな今流れになってるでしょ。
うん。あ、そうなの？
あ、だからほら、揉めてるでしょ、これについて。
あ、だからそれがなんで叩かれなあかんのかなっていうか、その。
だから意識を変えていかないといけないよね。
いや、だから、これってもし、頼むとしたら、 頼みたい人が頼むだけですよね。
そうですね。
別に、ハイタニーに1時間教えてもらうのに8000円とかアホらしいわって思う人は普通頼まないですよね。
うん。
で、いいしって。でも、ハイタニー選手、むちゃくちゃ好きで、1時間なんかべったり格ゲーとか教えてくれたら、嬉しいなって。
うん。
思ってる人からしたら8000円ってクソ安いくない？
いや、だから、はい、なんて言えばいいんだろうね。
うん。
あと、2、3年はかかるのかもね。その、格ゲーで、その、商売するのが許されるみたいな。
商売。
文化度的な？
ほう、ほう。
ほう。だから、なんつうの？ブラッドスポーツ。
ブラッドスポーツなの？
だから、この格ゲーはダメみたいな感じでしょ、は
い、いや、それがよくわからんくて、あかんかったの？
だから、初め、だからあかんのよ、今は多分みんなあかんって言ってるし、あかんくないんだけど、
うん、
もう炎上するぐらいなんか良くないみたいな、そういうのって良くないよねって、ゲームにお金取るのみたいな。
ゲームに取、ちょっと待ってくれ、ゲームに取るんじゃなくて、一時間一緒にいてくれることに対して取るんじゃないの？
だからそういうのは良くない。
わかんの？いや、だって。
なんか、
うん。
民度よ、民度。
民度？
民度というか文明的な。文明
が低いから、それを認められへんみたいな話？
そう、まだ。ゲームの文明が低い。
これね、面白いなと思ったのが。
はい。
前言ってたイラストレーターの闇っていう。
はい。
イラストというか絵本ダダで公開しただけでむっちゃ怒ってる人がいたじゃないですか。
はい。
これ逆くない？
え、だから、
文明
度が低いんですよ。そういう業界。
絵本をダダで公開したらむっちゃ怒られてね、怒られて。
うん。
ゲームレッスンは、ただで教えんかいって言われるっていう。逆にただで教えてるって言ったら、いいことしたねって言われるんでしょ？
いいことしたねっていうか、金取るなよみたいな。
でもなんかそのイラストとか絵本とか、金取れよって言われるんでしょ？取らへんかったらみんな困るやろって。
あと30年は必要かもね。ブラッドスポーツみたいに。
絵タダで描いてるやつとかがいたら、なんか、絵描きの恥さらしめって言われるんでしょ？
うん。
でもゲームタダで教えてたら、いいことしたね。本当に業界に貢献してるよって。
うん。
ファンのなんか、ファンサービスしてるし、なんか、その全体のレベルアップに貢献してるし、やっぱプロって偉いよねって。いや、プロやで。アマチュアのなんかスト5好きですとかって言ってるやつやったとしたら、
うん、
なんでお前金取ってんねんって、なんやねんって、まあ、取ってもいいねんけど、
うん、
私は言われるのわかるけど、プロでございって言ってる人じゃないですか。
うん。
え、プロがお金もらったらいかんのって。
いかんくないんだけどね。
さっきのイラストの論調で言ったら、なんかただで、ハイタニ選手が誰かにみっちり教えてたとするじゃないですか。
うん。
みんなの仕事取んなよって、逆に怒られる理論ですよね、なんか。でも、ただで教えた方がいい。いい感じ。なんやろうね、この、ものによって変わってしまう、この、
何なんだろうなぁ。これ難しいですね。僕も格ゲー好きだけど、そのハイタニが8000円で教えるっていうのに全然文句ないんですよ、俺は。
よし、別にその、はい、足元見やがってとかって思わないわけでしょ？
うん。
だって別にみんながみんなハイタニに教えてもらわなあかんわけじゃないじゃないですか。
うん。
いろんな情報も公開されてるし、ハイタニの動画だってあるじゃないですか。
うん。
別に、 ね、レッスンとか必要なくて自分でゲームしたいなって思ってる人はいくらでも強くなる方法とかもある。
だから今、シムシティで言えば、
はい、
まだあの、原始時代みたいなもんなんで、
うん、
早く文明度を上げないといけないんですよ。早くナイトに、中世に行かないと早く。
その会社自体がなんかちょっと、うさんくさい会社やなとかっていうのはあるのかもしれへんで、もしかしたら。
うん。
そやけど、プロが1時間8000円でトッププロが来てくれるっていうのは全然叩かれる部分なのかなって思います。なんで騒いでんのやろうって不思議やったですね。前のあの絵本の話と同じで、やっぱりどっちも不思議な話ですよね。なんでこんなギャーギャーなんねやろうって、そんな誰かの何かを侵害したのかっていう。
ムカつくんでしょうね。
あ、だから、嫌いってことじゃないですか、要は。
うん。
例えば、キングコング西野は嫌いな人が嫌いやけど、
うん。
その素直に嫌いって言わないからややこしいわけでしょ。
ああ、なるほど。こいつ気に障るし、なんかムカつくから叩くわって正直に言う。
ちゅうか、俺、キングコング西野のものの言い方って気に入らんし、こいつ見てるだけ生理的にムカムカしてくるし、うん、大嫌いやから、なんか、こいつが出てくるたびにイラつくから叩いたろうとかって言うんやったら、あ、誰だって嫌いな人っているから、
うん、
あ、嫌いなんですねとかって思って、それで終わりなんですよ、この話って。あ、こいつは嫌いなんやって、はい、あ、君も嫌いか、俺も嫌い、結構嫌いなやつ多いねって、
うん、
嫌いなやつ同士でキングコング西野の嫌いなところを話しようぜとかって言うんでやったら、まあ、結構人集まったね、みたいな。
うん。
それでよろしいんですけど、なんかその、いや、好きとか嫌いとかじゃなくて、って。あの、仕事、人の仕事奪ってるでしょとか。
うん。
なんか、人道的に許せないでしょみたいなこと言い出すから、って。
まあ、ソーシャルネットウォーリアーとかって言いますよね。ソルジャーとか。
で、今回のなんかその、ネット、じゃあ、あの、格ゲーのレッスンとかでも、俺、はい、ハイタニ8000円も取るハイタニ見損なったわっていうか、8000円取るハイタニとか嫌いやわとかって自分の好き嫌いで言うんやったらいいんですけど、
うん、
あの格ゲーのプロたるものそういうことすべきじゃないみたいな、誰が決めてんっていう。
8000円あげようよ。
うん、8000円でもいいし、ハイタニ 1万6000円、あの
ね、
うん、
変な言い方しますけど、
はい、
なぜ風俗は叩かないじゃん。キャバクラやホストクラブとかは。
プロやから。
プロやん、ハイタニも。
そうやね。
人の時間を買うんだぞ、早く言えば。
しかも、あの、それで食ってますって言ってる人にも。
それで食ってるんだぞ。
で、別にその、ハイタニ選手とかが、いや、プロ、ハイタニ選手だけじゃないですよ。
うん、
他のプロとか言ってる人たちが、ただで教えてあげるよは、ただでもいいじゃないですか。向こうが教えてあげるって言うんやったら、うん。でも金取っても教えるよって言うんやったら、金取ってもいいじゃないですか。
うん。
教えるよって。うん。もう言うたらですよ。
うん。
野球で例えるなら、ハイタニ選手とかって、まあ、イチローぐらいのもんじゃないですか。
うん。
その一郎、じゃあ1時間一郎ちょっとバッティング教えてよって。
うん。
8000円で来てくれたらすごないか？
いやー、8万円でもすごい。
8万円でもすごいでしょ？そこの、
一郎よ。
そこのさ、
一郎が、しかも1時間マンツーマンで、
う
ん
う
ん、
そう。
教えるわ。
はい。
バッティング。
うんうんうんうん、うん。
80万でも安いわ。
来ないからね。
まず、80万やっても一郎来ないからね。
多分来ないからね。知らんけど。いや、来ないな。いや、もちろんその一郎選手の年俸っていうのもあるから、あの、1時間単位で割ったって、80万じゃ足りないよってなんのかもしれへんけど。
言うかもしれんし、お得かもしれんけど、
うん、
一郎来ないから。
そう、来ない。
一郎に、 メールとか出せないから、まず。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。まあ、ダルビッシュにツイッターで話しかけるとかできますけどね、なんか。
ダルビッシュすっごい筋トレしてますからね、今。
ダルビッシュ。ダルビッシュ呼びつけるようなもんですよね。
ダルビッシュにピッチング1時間マンツーマンで。
そう。
すごくない？
それ、なんぼかかんねんって。
それ8000円。億もらってる選手よ、みんな。
はっきり言って、例えば誰かが、ダルビッシュ好きとか、
うん、
誰かが一両好きとかっていう人っていません、うん、ファンが。それぐらい、あれですよ、ハイタニ好きっていう人だって言いますよ。じゃあ8000円って。
うん。
ああ、8000円安いねって
。うん。
思ったんやったらもうその人が思ったんやったらもういいじゃないですかね。で、なんかたまたまその、梅原動画、ビース TV っていうの見てたら、
はい。
梅原選手が、このレッスンの話してまして、
はい。
あんまりいじめてやるなよ、プロって言ってた。
ほんとよ。
いや、だからいろいろしていこうとしてるんやから、あんまりこう、ギャーギャー言ったら、死んじゃうでしょって。
今模索してる段階じゃないですか。
うん。
早くまだ。
はい。だって、ね、プロって何なのかよくわからない段階ですからね。
うん。民度高めていこう。
民度。
文明度。
民度。
文明度をね。
文明度やったのか。
そうよ。だって許せないって。これが、当たり前になっていくまで、
はい、
持っていかないとね、やっぱり。
ゴルフのレッスンプロとか、
うん、そうそう、そういうこと。
麻雀の、なんか、レッスンプロとか、あとカラオケ教室やってるなんか、元歌手とかっていう、聞いたことないぞみたいな人とかいるじゃないですか。
はい。
別に悪いことしてるわけじゃ、ちゅうか誰も悪いことしてると言わないですよね、そういう人に対して。
うん。
なんか、そんなん言って月謝取ってさーって。
歌手のボイスレッスンとかね。
そうそうそうそう。別に、ええやん、行って、行きますっていう人がいて。うん。例えば今回の、レッスンプロみたいなやつも実際、その中止になったんですよね、これ。
なったんですか、中止に。
なんかそのサービスはこう予定してたけど、言ったら、あんまりにも批判多かったのがあるんでしょうかね。その企画自体なくなったみたいな。
ひどない？
ただ、その運営してたところも、もしかしたらしっかりしたところじゃなかったんかもしれへん。っていうのがあって、でもまあそれとこれとは別じゃないですか、
うん、
実際そこがしっかりしたとこじゃなくて、その8000円払ったけど入ったに5分ぐらいしか相手してくれなかったみたいなトラブルとかあるかもしれないじゃないですか、
うん、
それやったら叩いてもええんやろうけどなって、言うたらそのサービスが言ってたのと違う、まあ詐欺じゃないですか。
はい。
でもそうじゃなくて、今回なんかこのわーわー言ってたのってあれでしょ、そういうことすんなみたいな。プロってそういうもんじゃないだろうみたいな言い方やったっぽいんですよ。
ひどない？
もうそれはちょっと、なんかな。なんか騒いで、なんかイラストのやつと真逆やから、なんかそのジャンルが変わったら人の意識が変わるって不思議やなっていう。その僕も風俗のこと思い出して、風俗とかだったら割とみんな納得しちゃうじゃないですか。
キャバクラやホストやら、何でもやとか、デートとか。
あんなん。
いろいろありますよ。
あんなん、なんなの、女のプロとして風上にも剣みたいな。
ひどない？
ことなんのかなっていうか、風俗の人にタダでやらしてとかって言ったらすごい下水感じじゃないですか。
うん。 のね、うん、やっぱ文明度が上がるしかない。
そうか、
それか格ゲーやってるやつがもうやべえやつばっかりなのか。格ゲーというかゲーム、
あ、ゲームに関心のある人が
って。そうだから、ゲームとしてのもっと地位を向上していってってほしいよね。
でもゲームの地位の向上って何やろうね。
難しいよね。ゲームの、やっぱあの、なんか本当に、なんつうの、変な言い方だけど、さっきから変な言い方だけどって言いまくってるけど、
はい、変な言い方ばっかり。
やっぱ議員とかがやらんとね。
議員？
うん。
だからもうその議員が、
だから時の権力者系がやらないと、
はい。
時の権力者が、やってると、すごいことに なるんじゃないですか。これは、だからゴルフとかってそうじゃない？
みんな偉い人ばっかりやっとんね。
そう、偉い人ばっかりやってるから、ゴルフ偉い。
トランプと、安倍でゴルフしようみたいな話です。
そう、トランプが、ちょっとストツ X やろうぜって安倍って言わんでしょ？
でもそれで。
行ったらやべえけど。
それ行ってみんながね、ストツ X とは、みたいなこと言い出して、
ワイドショーでめっちゃ特集するでしょ、ストツ X のこと。
大人になってから始める、ストツ X とかって言い出して、40代から始めるストツ X とか言い出して。
で、今回はストツ X に詳しい梅原さんに来ていただきました。朝のワイドショーとかに。
うん
うん、いやー、トランプさんは、やっぱアメリカのキャラ使うんじゃないですかね。
うん。うん。
うん。
とか、って言い出して、やっぱ大人の趣味って言ったら昇竜拳やろうなとかって、それモテラジのパクリやろって僕ら切れるしかないじゃないですか。
うん。
言ったよねって。
うん。
で、それでみんなやり出してみたら、今度は僕らがムカムカする番ですよ。
ムカムカしないっていいよ。
え、でもトランプと安倍総理が、スパツ X 対戦とかで特集とか組まれたらなんかもう、ストリートファイター汚さないでって思いません？ブルブルブルブルブルって。
いや、思うかもしれんけど、
うん、お前らがやるなって。
だからそれは、
ゴルフでもやってろって。
だからそれは、
はい。
ハイタに8000円で怒ってるのと一緒よ。
いや、違いますよ。
だから、そこ、やらないと、
うん。うん、
時の権力者とかって、将棋とか囲碁とかってやるでしょ？
軍技とか？
やるでしょ、いろいろそういうのって。うん、ゴルフとか、テニスとかって、う
ん。はい。小麦って。
だから、
はい、
やらんとね、
はい、
問題点が、
はい、
年取れば取るほどできなくなっていくっていうのが難しい。
ほう。でも、
格ゲーとか、そういう反射神経必要系。
野球とかテニスもじゃん。
まあ、だから、40代くらいまで。40代ぐらいまでの実績を梅原が出さないと、
はい。
まあ、せめて40代ぐらいじゃないですか、野球選手って。最終的には。まあ、なんか、長くやってる人ね。
それも近年ですけどね。
そうそうそうそう。で、やっぱり、ね、議員とか、なんつうの？テレビで人気のタレントとかが、
うん、
スト5めっちゃやってるとか言って、うん、そのツイッターとかのフェイスブックとかでもいいですよ。スト5面白いって対戦募集とかやると、
うん、
何々さんとやりたいのでスト5買いましたってファンの人ととかが、はい、で大会とか出ると、
はい、
話題になるじゃないですか。
うん、
そうすると、俺らは、はい、
うん、
人気取りのためにやめろよ
いや
って言ったらもう死ぬしかないよ、もう終わりよ。
人気取りのためにやるし。
やめろとか、本当は好きじゃないだろうって。スト5を汚すなって。
スト5はいいんですけど、なんか。
じゃあ、サードは？
サードとかやんなよって。
ひどないなんで
いや、こないだね。
うん。
ほら。なんとかガールっていう漫画あるじゃないですか、ずっと。連載止まってた。ハイスコアガール。
あ、はい。
押し切り連介。
うん。
ハイスコアガールと梅原が対決してた。
どういうこと？
でもハイスコアガールのなんか単行本と梅原の単行本の発売記念で、
うん、
コラボ企画って言って、
うん、
あのハイスコアガールの作者と梅原がヴァンパイアハンターで対決してた。
ほうほうほうほう、いいじゃないですか。
あの梅原がパイロンで押し切りレンスケがあばほぼす、
うん、
あのボス同士で、
うん、いいね、
戦ってって、あの最初の試合押し切りレンスケ勝ってましたよ。
おお、いいね。やっぱ作者好きなんだね、ヴァンパイアハンター。
現役勢やねんて。
へえ、
あの最近もずっと練習してたって言ってて、で梅原の方は触るの5年ぶりって言ってたから、
うんうん、
思い出しながらこうやってたけど、やっぱり現役勢やから最初の方はずっと勝ってました。2先で1本取ってましたね。
おお、いいね、すごいね。
2先で
説得力ますね、漫画に。
そう、2先で2本取って1回は勝ったんやけど、
うん、
その試合のやつチーム戦なんですよ。
うん、
だからもう一回決勝って言って、梅原と二崎でもう一度やって、そこでは惜しくも負けたけど、
うん、
最初の勝負では勝ってたから、やっぱり現役だけあってうまいっすねっていう。
いいね、
やっぱうまいっすね、ヴァンパイアハンターに関しては。
やっぱエグザイルとかがヴァンパイアハンターやらないと。
やらんて、セイバーでいいよ、セイバーで。
なんでセイバーとハンターって何の、何の差が出てるの、そこに。
え、僕がセイバー勢やから。
え？
いや、僕がセイバー勢やから。
セイバーをやってほしいってことね。
そうそうそう、そう、
あの。セイバーを盛り上がってほしいってことね。セイバーをやって。
いや、セイバーやったら叩きのめせる。
エグザイルを？
うん、かもしれん。
まあまあ、いいよ。そういう、なんつうの。タレントとか権力者が。
権力者。
そう、権力者が、
あの、僕、
好きにならないと、
セイバーやったら安倍晋三を叩きのめせる。
そう、だって、50円入れたら一緒だからね。
てっちゃんさん、難しいこと言うね。
じゃないと、あの、格ゲーが、
権力にすり寄れってこと？
もうそうでしょう。だって、どの歴史もそうでしょう。権力者でしょ。で、権力にすり寄れっていうか、権力者も、
はい。
面白いなって思ってくれればいいじゃないですか。
おぉ。
だって、スト2X は誰でもスト 2X でしょ。
うん。
だから、もし、ちょっとね、安倍総理がやって、
はい。
なんか、もうこれ負けたらムカつくわって、あの、今、日本で一番強い人呼んでって、
うん。
権力パワーで。
はい。
梅ちゃんが呼ばれて。
いや
いや、梅ちゃん呼ばれるのよ、間違いなく。
いやいや、
で、それで教えてもらって。
いやいや、
波動拳出せるようになりましたって。
うんうん。そのレベルか。
だってもうおじいちゃんだから。波動拳と昇竜拳と竜巻旋風拳が出せるようになりましたって。
はい。
で、その対戦とかやって梅ちゃんが、
はい、
わざと負けて。
わざとあのね、
うん、
あのね、梅漫画で梅原は言ってましたやん。
はい。
ゲームって大パンしたら勝てんのって。
うん、でも。
譲ったら一生譲ることになるじゃんって。
あの、梅原さん、これエキシビジョンなんだよ。あの、安倍総理に、じゃあ、勝つ、1ラウンドは取らせましょうって。
いや、
あの、プロでしょって、それぐらいできるでしょって。
はぁー、じゃあ、
ってならないと、いや、みんな嫌って言う、嫌って言うし、嫌って言わない人もいるのよ。だからもうこれはもう完全に個人的な話じゃないですか、気持ちの。だけど、格ゲーというかゲームが、上がるには、それしか、今は、俺は考えつかない。それ以外で、ハイタニの8000円が叩かれないようにするには難しい。
いや、
年月しかない、それか。
もう年月でいいよ。
でも年月経つでしょ、
うん、
格ゲーなくなるのよ、きっと。
いや、サードやってるんちゃう？
だからサードで8000円とかって取れないでしょ、う
ん、分からんな。
サードのプロっていないでしょ。
まあ次後半いきますか。
はい、じゃあ水飲んでいきます。
ちょっとトイレ。関西ラジオ商店街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。